毎月第4月曜日トクトクトークと題して西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を配信しております。こんにちは、門垣敏子です。では今月もご住職にお話いただきましょう。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。私とこはね、今、はい、もみじが綺麗でね、本当新緑の命を感じる時ですよね、は
い、ちょうどね5月1日に今お話をいただいておりますので、うん、綺麗な時期ですね。
あ、そうですね、昔ね火山院ということで花で、普通花といったら日本の花、はいはい、桜でしょ。
そうですね、
ですからね、桜を何本も植えていただいた時があったんですけど、はい、桜っていうのは結構寿命が短いですね。
あ、60年ぐらいですかね。
そうです、
ね、長くて100年で手入れを、ね、すればね、
そうです、ちょうどおっしゃったぐらいの年代なんですよ、はい、だから私とこも昔、まあ、そういうようなことで桜を入れていただいたんですが、うん、もう 5,60 年経って、はい、だから私の小学校の時ですからね。
あ、そうなんですね、
はい、だからもう60年ちょっと経ってますわ。次々とやっぱり枯れていって、
そうですね、
でそれで今はもみじの寺で動いてますのでね、実は私自身個人的には桜はあんまり好きではなくて。
そうなんですか。
はい、めでる期間が短いでしょ。
短いです、
ね、そして今度雨が降って散ったら、はい、桜の花はなかなか掃除がしにくいのでひっついて。
そうですね、はい、確かにお世話が大変ですね。
そうです。そしてね、今度秋になったら、はい、落ち葉がすごいんです、
はい、すごく落ちますね。
でその落ち葉も、もみじの落ち葉は綺麗ですが、はい、桜の落ち葉は汚いんです。
色ですかね。
色というかもう枯れ葉のね。
あ、はい、そうなんですね。
だからもみじはチリもみじといって、その散っているもみじの上をさらさらと音を立てながら歩いても綺麗ですけど、
情緒になりますね、
はい、ところが桜の花はそういうわけにいかないということで、はい、それでも桜はもうやめようということでもみじに切り替えたんですね。だから、ね、また日本人の面白い癖で、桜って言ったらなんであんなみんな弁当を持ってくるんでしょうね。
私ね、あの習慣はしたことがなかったので、うん、ちょっとね、皆さん宴会を結構されますね。
ね、
はい、
桜って言ったらね、下に子供の時に見てましたけど、ビニールシート敷いて、そこでご飯食べるんですよ。
そうですね、
ね、中にはね缶ビール持ってきたりとか、はい、そういうふうな感じで皆さんされるんですね。ところがもみじの下でシートを広げてお弁当という感覚ないんですよ。
ないですね。やっぱり長い間の寒さ の厳しい冬から、うん、こう芽生えの春にウキウキとする気持ちをなんかしたくなるんじゃないですか ね、
うん、ね、だからそういうようなことで、人間の習性っていうのはね、どうしてもそういう、こうあそこで弁当を食べたい、こういうものを口にしたいっていう、はい、美味しいものを食べたいっていう、全てこう肉体的な感覚の導きからもう自然にそうなっていく。だからそういう、桜の下でご飯食べようと思ったりするのも、やはりその人の心の癖というか。
そうですね、
ね、それが出てくるんですよ。全部そういうこと。前回も言いましたけども、人間というのは本当に今肉体のこの、まあ、機械です、乗り物ですわ、機械の本当に操られてるみたいな格好で、ね、朝時間が来たら目が開いて、ね、そして食事を食べて、で出勤して仕事を済ませて、まあ、人によってはその後どっかでまた飲食したりして家に帰ってくる、うん、それの毎日の繰り返し。
そうですね。ね、で
そして、今度休日になったらどっか行こうか、今のその桜だったら桜行こうかとかね、はい、そんな格好になって、皆さんどうですか、毎日本当に機械のように動いてませんか。本当になぜ自分はこれしてるんだろうとかいうことを考えなくしている。全て、心のそうするべきだという心に染み込まれた自らのその感情というか、その感覚が自らの体を動かしているということになりますね。でこの心と体の関係ですけれども、私今読んでいる本といいますか、それに、前もちょっと話したことあるんですけど、インドの昔の聖者ですけども、ヨガナンダっていう方の本を読んでいるんですけども、この方も同じことをそのように言っておられました。でその方のね、 した時に肉体と心の関係ということで面白い箇所があってね、はい、でそれをこう読んでたら、まあ、吹き出したんですけども、ヨガナンダという方はある程度人の心も全て見通されてたんです、
うん、
もう覚者っていうかもう覚醒されてた方なんですね。ですから人がどのような思いを持ってきているかっていうのがもうつぶさに見られてたわけです、
うん、
でその人がね人の心が見えたらみんなええように思ったりするでしょって言って人の心がね全部分かってねいいことないんですよってな感じで書いてるんですよね。で、まあ、本来ね人間というのは、まあ、例えば頭が理性で、
はい
ねね、そして、その、胴体が、
はい
意志ですかね そして、ちょっと待ってくださいね、
はい、
ごめんなさい頭が理性 で、
はい、
で感情とか感覚が、胴体でそして意志で手足というそういうふうな見方ができるんですよっていうそれがそれぞれ健全であったら健全な人なんだけどでちょうど例えば怪我をしてても自分が着物着とか服着てたらそれが見えないですね、
はい、
それと同じように人間も肉体に乗っているから肉体がその人の心を隠して見えなくしてるんですよってそれが全部見えちゃうとねっていろんな姿が見えてくるんですよという、うん、そういうふうなことで書いていてその本の中にいて笑ったんですけど、
はい、
ある人をこう見てみると、その胴体の感覚的な欲望とかそんなんかブクブク超えててね、
はい、
でそして頭の理性がちっちゃい、
うん、
そういうような感じの人もいてるそれからまた、今度は逆に気力も、ね、そういうのは感情のところがちっちゃいのに、
はい、
不釣り合いに腕だけがめちゃくちゃ太い人がいてるその腕とは何かって言ったら、事業とかその活動する能力ということですわ、うんはい、で今度は逆に、頭がすごくでっかくて、
はい、
そして創造的なこととかいろいろそういうことができるようなそういう心見えてるけども、
うん、
ところが体からしての感情とかそちらの人に対する思いやりがもうまるで干からびたような感じの人がいてるってそしてまた胴と頭は正常でも、
うん、
意志と自制心その部分がもう本当に衰えてしまっている人もいてるだからそういう意味において人の心が分かってしまうというのもね、
うん、
結構逆に皆さんいいように思ったりするけれども全部見えてしもたら本当につまらない面があるんですよってことですよね実際そうですよね、彼女と出会ったりしたから昔のことですけどもした時なんかでも相手の心が先全部見えてしもたらおもろないですよ
あ冷めますねショックも受けるですよね、例えば着ていったお洋服のダサって思ってはるっていうのが見えたら
そう
もう言葉が出ません ね
私こんな見てやって第一印象で出会った時にあ私に対してこんな感情を持ったとかね、
うん、
そんなん分かってしまうと
ねえもう身も蓋もないし、う
ん、身も蓋もないにな
って動けないです
ねなってしまうんですねで普通人間はそうですけども、
うん、
でも仏様はそれが全部見えてるわけですよね、
はい、あそうですねお分かりになってらっしゃいます ね
神とか仏というのは全て分かっている、
うん、
それを分かった上で私たちは人間を見ている、うん、でその神仏の子として私たちは今地上に出てきているわけですけどもじゃあそしたら私たちはどうすべきなのかその中で確かに今わからないからいいけれどもそれをよしとし、ね、でなくていずれまあ人としてこう例えばあの人は人の気持ちがよくわかる人だとか、 なんかいう、ね、そういう言葉をよく聞いたりするわけですけども、
はい、
その人の気持ちが、まあ、少しでも分かってきた時とかそういう時において、その神の思いあこんなこと思ってるあの人はこんなこと思ってる、
うん、
そんなことが分かってもねそれに動じないそういう心というものを作っていく訓練というものがやっぱりいるんじゃないでしょうかね、うん、っていうことですねでそして、私たちはこの本にうまいことまた書いてありましたね、今私たちは肉体というこの船に乗って地球号に留学してるんです。
ああ、なるほど。
地球という星に留学してるんです。はい、でそして留学して何を学ぶのかというと、そこで神様からいただいたこの肉体というものに乗って、そしていろんな人たちと出会って、そういうふうな中にはいい人もあったら良くない人もあったりもするけど、その中でいかに自分の心を神の子、仏の子としての自らに目覚めるのか、そういうふうな一つの修行として出てきてるんだ。でそしてその修行を終えた人は、単位を取った人はもう地球に生まれてこないんだよというふうに。ところがこの人も書いてますけども、ところがその修行が単位が取れなかった人は何度も何度もこの地上界に生まれてきては何遍も何遍も練習するのだ。そしてその練習が、ね、終わるまで天正輪廻していく。これは仏教の教えの中にもあって、この前も話しましたけど、十二の因縁というのがあって、十二因縁というのはこの地上に生まれてくるにはそれぞれ十二のプロセスを経て、人々は天正輪廻してるんだって。その一番最初にあるのが無明といって、無知なる心、明るくないっていう心ですね。明るくない、その心とは、真理を知らない心、その心があるから何度も何度もそれをちゃんと克服して、このヨガナンダナさんみたいに本当覚醒してしまうと、自分は神の子、仏の子だったんだということが本当目覚めてしまうと、もう二度と地球に生まれることはないんですよっていう、そういうことを十二年にも言ったし、この人にも言っているということですね。だからその単位を取るために、皆さん自分の心というものをじっくりと見つめて研鑽していきませんか。そしてこの地球はあくまでも肉体という船に乗って留学する場所と、これが理解できたら死に対する考え方も違ってまいります。
そうですね、
今は死というものは非常に不幸なるものとか、そういうのになってきます。でもこの人の言葉もね、本当に節々のところが好きなんですけど、人間は必ず死ぬということは神様が引き上げられる、神が最後は引き上げられるんだから、神のなされることにおいて最後はきっと素晴らしいんだろうって、素晴らしい成果が待っているんだろうって、自分で自分を殺すのではなくて、神が私の体を最後は引き上げられるんだって、そういうふうな表現されててね、あ、この表現いいなと思って、だから神様がされることのその行く先に不幸があるはずがない、苦しみがあるはずがない、安らぎがあるはずだって、まあ、そういう表現が本当に好きなんですけれども、だからそういうことにおいて皆さん必ず来世があります。来世がある時に おいてこの自分の心をどうか安らぎの世界に行けるように根性で生きていきましょうって。そしてまた私がこの前もここで話した、これは、心身の親友っていう本ですけれども ね、はい、そうでしたね、
はい、
その中にも書いてあることがあるんですよ。この世とあの世とは連続した世界である。そしてこの世で強欲に生きた方が死んだ途端にその強欲が治るわけないこの世で嫉妬心で生きた人がまたこの世で人に虐げられて、そして惨めな思い、もうこんな偉い目に遭ってしまったとか、そういう思いを持った人が肉体から離れたからといって、すぐその惨めな思いが消えるわけではない。そのまんま続いていくんだよ。だから本当に来世でも幸せということ、今世でも幸せということを願いたければ、自分の心を天国に導くことですよって言っておられます。だから弘法大師さんもね、こういう言葉言っておられるんですよ。この言葉も私読んで吹き出したんですけど、それはそうやわなと思って、皆さんさ、ご家族の方とか誰かが亡くなったらさ、その亡くなった方のご遺体の前で、あ、この人を仏様やいうことで手を合わせませんか、
はい、
死んだ人を仏様やって言いませんか。
はい、言いますね。はい、
言いますでしょ。
はい、
お大師さんちゃんと書いてますね。この世で仏にならなかったものが なんで死んだらすぐに仏になるねんって書いてある、ね、
厳しい
これはまあ、漢文で表現したらちょっと表現違いますけどね、中身を今、はい、私の言葉に訳して、書いてますけどね、この世で仏と、ね、仏となる成仏、どうか成仏しますように、成仏しますようにって、この世で仏になってない人が、ね、なんで死んだらすぐ仏になるねっていうね、そうやなあってね、そこの文章。
そうですか。そんな都合よくはいかないと、
そう、うん、読んでたんですけどね、だからこの世でいろんな人が出会う、うん、本当にこのところなんかどうでしょうかね、このヨガナンダさんも言ってますけど、うん、今の学校とかにおいても、何をしたらいけないのか、何をしなければならないのか、はい、そのことをしっかりと教えていないって、うん、そういうところがあるって。でもこれは私の感覚ですけど、違ってるかもしれませんが、人権という言葉の後ろに利己主義を隠してませんか。自分の利己主義を満足させたいがために、その利己主義を隠して、そんなことしたらそれぞれ自由という人の人権が侵されるとか、そういう言葉で自分の心を隠してませんかっていう、こんな感じがします。やはりしてはいけないこととしなければならないことがあるはずであって、うん、だから何でも人間自由だっていうことで、そしてこれなんかしたらいけませんとか言って制約をつけたら、これは人間みんな自由だから人権が侵害されるとか、そんな言い方をしますよね、うん、これはまあ僕の偏見かもしれないけど、なんかそういうちょっと人権を言ってる方においては、利己主義というか、それと本当に神一重な表現をしている方々がいっぱいあるのではないでしょうか。そういうにおいて今本当に秩序が目立てます。インターネットのスマホなんかで見て、いろんな投稿とかされているのを言われてみましたら、ね、いっぱい理不尽なこと、あれなんか読んでたら気が重たくなんか見ないんですけど ね、結局例えばスーパーのレジのとこで並んでる人を入ってきた分とは、車の運転がどうのこうのとか、それから会社の中で自己主義的にしてる人とかいていっぱい載ってるんですよね、スマホの投稿見てたら ね、だからみんなあんな見てたら逆に悪くなるでしょうね、本当にね、スマホでっていうようなことで本当になってし、だからしてはいけないこと、しなきゃならないこと、それがしっかりと認識できてないっていう、だから僕なんか、まあ、これはまあ時事問題出てるからいいですけど、いいのかな喋ってと思いながら、笑っちゃいましたよ。ある銀行で、そこの新入社員の女性か男性かわからないけど、その自分の銀行の風景をスマホで写真に撮って、SNS に流してたでしょ。
それはちょっと私キャッチしておりませんけど、そうなんですか。
そうですか、はい、ちょっとで問題出てます。そしたらその写真には、はい、その銀行の黒板が写ってて、はい、予定とかも書いてあって、はい、それからまた顧客の名前とかも何人かがその中から読み取れたりして
社外秘、それから個人情報がいっぱいあったわけですね、その一枚の中に。
そう、でもその新入社員さんは、はい、私銀行でこうやって働けたのこうやって今こうやって私が入りたかったし
無邪気に取っただけなんですね、ご本人は。
そう、
でも注意が足らないんですよね結局は。
そうなんですよ。でそれが、ね、SNS に拡散してしまって、
無断でされたんですね。
無断で自分のカウントに載せたわけでしょ、結局。
アカウントに載っけた。いや
ね、その時の支店長さんお気の毒にと思います
わ。いやいや本当ですね。
ね、なんかの訓戒かなんか支店長注意とかなんか上から受けるでしょう。ね、一旦そういうのを受けたら。もう自分の出世にもう汚点がつきますもんね。
なかなかね厳しいですからね。
銀行世界はものすごく厳しいみたいですね。
そうですね。
ね、私の娘もある、ね、大手銀行に、
はい、そうですね、
はい、勤めてましたから、
よくご存じで、
はい、だから銀行の中の子でしたけど、娘とその話してて、もう娘も呆れてましたけどね。
いや
うん、まあここで
何とも言葉が出てこないですね。
ね、そうなんですよ。だからそういうことでやはり、自分の心を、ね、見つめるとか本当に客観的に自分を見る、自分が一体なぜこれをしたいと思うのかとか、大部分がやはり肉体的、そういうようなことに関しても全て肉体的感覚から導かれているのがほとんどなんですよ。そう、肉体的趣向、ね、好き嫌いとか、はい、そういうようなところから全てが始まっていっています。自分の心を理性できないのもそういうことなんです。だからこのヨガナンダも言ってますけど、多くの方々は肉体の奴隷になってますって。やはり心が本来支配すべき肉体に逆に自らが支配されて、そしてそういう価値観の中で響きていっている、そういうことをじっくりと振り返って、自分自身は今どうなのだどうなのだっていうようなことをやはり点検する癖、それがあったらその子もそういうことで ならなかったに違うかなと思います。自分自身のね、そういうことですね。
社会人としての意識がまずなかったんですね、結局ね。プライベートでお友達と一緒にどっかに行ったっていうのと同じレベルで移して勝手にアップしてしまったということですからね。
でしょうね。どっか分からないですけどね、まだその、原因というか、そのなぜしたのかというまではきれいに載ってないですから。
ですから、
それはまあここで憶測でね喋っていることは分からないですけれどもね、はい、ただそういうようなこともあって、本当に今の世の中ね、そうなってしまったね、自由というものを本当に、なんか自由とそれとね、なんかこう自分がしてはいけないことっていうのがあるというのではなんかね、できていないような時代にまなってしまってはないのかなと思ったりします。だから神様から見てどうなんだろう、神仏は今の人たちを見てどうなんだろう、そういうような感じがしてなります。やはり仏に、やはり神様に喜ばれるような生き方、やがていつか私たちは神の世界に変えるわけですから、その時に神様によく頑張ったね、よくしたねって本当に褒めていただけるような、それは良いことをしたから褒めてもらうんじゃないんですよ。神のごとく生きれたかどうかです。良いことをしなくてもいいんです、別に、本当にこう自分自身心の中にこう恨みとか妬みとかそういうなくて、日々感謝の心で生きて、神の子として生かされていることに感謝して生きてたら、その人が別に良いことをしようがしようまいが関係ないんですよ。それが本来の人間の生き方ということになりますよね。人はみんな神の子、仏の子、それに立ち返るための、そのための修行の場、留学の場所がこの地球であったって、で、いずれまた私たちもこの地球から離れてまた違う天体に行くことになるんじゃないでしょうか。だから宇宙の歴史からすると、地球の歴史よりもまだ前に私たちもまた神によってこの命を作られてたかもしれません。ですからそういう意味において私たちは今世だけではない、本当に長い、はい、人類の歴史、神の歴史とともに私たちはあるということを、それを知っていただきたいなと思います。そしてこれを聞いている方々に言います。私今仏の子、神の子って言いましたけど、神の被造物とは言ってないですね。神が泥を作って、それは肉体はそうかもしれない、でも魂を作る、神の子ということは神が私たちを産んだんでしょ、こうだから産んだんでしょ、この私は人間でも自分の子供が生まれたら、孫が生まれたら喜びませんか、祝福しませんか。神があなたを生まれたのです。その生まれた時はあなたに対して神仏は本当に祝福し、喜びのもとあなた方を生まれたはずです。ところが長い天使の中で親の心子知らずで、もう好き勝手して肉体にとらわれて自我我欲に生きて、本当に放蕩息子というか、そういうふうな人間になってしまっている。でも 私を産んだ神様も私を産んだ時には私が生まれたことを喜んでくださってたのだ、祝福してくださってたのだ、本当に私が生まれたこと自身が喜びそのものだったんだ、その親の気持ちを知ってこれから先生きていこう、そういうような感じで人生歩んでいただきたいなと思っていたします。まあ、ちょっ と今日は取り留めないような話になりましたけど、人間この世に生まれてきてどう生きるのかというのは前回の話から引き続きでありましたけれどもね、こういう話を持ってこさせていただきました。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は6月24日に予定しております。次回もぜひお聞きください。